かぶりつきマーケット情報局。
金曜夕方はラジオにかぶりつき、皆さん1週間お疲れ様でした。進行役の八木ひとみです。さあ今週もこのお二人とお話し進めてまいります。ビーコミさんこと坂本慎太郎さん、そしてスパローズ大和勝隆さん、そして本日のゲスト岡三証券投資情報部長の小川義則さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
小川さんがスタジオにいらっしゃるのは去年の10月以来、なんと
意外に
半年ぶり。
そんな場所
が空いてました。
お忙しかったですか。
いやいや、すいません、なんかちょっと空いちゃいました。
株価めっちゃ上がった。
来ない方が良かった。
いやいや、そんなことないです。今日がピークになるかもしれない。
そんなこと言う
ですね。はい、ということで久しぶりのスタジオの小川さんと一緒にお話を進めてまいります。先週末、
はい、
ラジオ日経ヤマト杯という、
第2回、
第2回ヤマト杯が開かれました。
今回はそのビーコミさんと八木さんは来れなかったんですけど、
娘の卒業式で行けなかったんですけど、八木さんはお仕事、
はい、はい、大丈夫だと言った日に仕事が入っておりました。
よくあるやつですね。もし行こうと思ったら、あれなんだっけこの予定
で。仕事だったって言って、そうです。
でそもそも八木さんと3回ほどゴルフ行ったことあるんですよ、多分、
はい、
全部雨なんですよ。
あ、それは、ね、100% なんですよ。
有名な話ですよ ね、
そうですね。雨女ってなんか言われてたんですけど、
とんでもないですね。
はい、で八木さんが急に来れなくなったんで、うん、まさか晴れないよなと思ったら、もう年で一番いいぐらいの気候で、
なるほど、
すごい晴れてるって言って、八木さんありがとうって言ってみんなで記念撮影して、
仕事前にめっちゃ
早朝から八木さんに太陽をバックにした写真がどんどん送られてくるっていう、
煽りラインってやつ、送られてきて、すっごい雨乞いしたんですけど一滴も降らなかったですよね。
打ち上げに来ていただいたんですけど、打ち上げも降るんじゃないかって心配してたけど、なんとか耐えました。
でもね、その打ち上げでそのゴルフ場にヤマト杯っていう、はい、あの名前で、うん、そのスコアをこう、はい、得点つけてもらうじゃないですか、はいはい、それの、はい、あの名前が、はい、なんでヤマト杯ってお願いしたはずなのに、うん、山に和、うん、あの名古屋で三和杯になってしまう。だから今日から三和さん
なん
です。そうなんです。という、まあ、結局ね、うん、あの誰が1位になったのかすら分かってないんですけど、
いや、すごい低レベルだったんですよ。僕が112で1位だったんですよ。
おお、うん、それハンデなしの。
そうですね。アルバイトの子でゴルフ部だった子もいるんですけど、あのラジオ日経の S 巻さんのプレッシャーが尋常じゃないから、はい、ギリギリまで話しかけられて、そう、すごく紳士じゃない大会でしたね。
熱い。花粉もすごかったらしいじゃないですか。その影響もコンディションやっぱ
あったかもしれないですよね。だからやっぱり私を召喚して雨にした方が花粉は回らないんじゃないかって。そう、
いやでも嫌だ、あの去年の雨。俺も嫌になりましたもん。
そうですね。
俺あれ以来ゴルフ行ってないからね。もうなんかトラウマになっちゃってさ。
何の修行だろうと思いますか。
そうそうそう。
ゴルフ場に川ができてたんですよ。
そうね。あんたたち行くんすかって言われたもんね。ハウスの人はね、やるのみたいな。
我々もそう思います。ぜひ次回の山の範囲に三和杯、そうですね、お越しください。さてこの番組 YouTube でも同時配信しています。この後午後5時からは YouTube 限定で延長配信いたしますので、動画でもぜひご覧ください。また番組ウェブサイトには今日の資料アップしております。ダウンロードして参考になさってください。今日もかぶりついて聞いてしまうような株情報をてんこ盛りでお送りしてまいります。かぶりつきマーケット情報局、この番組は岡三証券の提供でお送りします。
かぶりつきマーケット情報局。
ではまずは今週1週間のマーケットを振り返るとともに、来週以降の見通しを坂本さん、そして小川さんに伺っていきます。今日も岡三証券提供の資料を見ながら進めてまいります。さて日経平均ですが、今週末の終値、ね、48,884.43銭、週間で2,180.79銭のプラス 5.6% 上昇して終えました。過去最高値更新ということで、そしてトピックスも週間で 5% を超える上げですね。当初スタンダード市場も週間で 5% を超える上昇となりました。また円安も進みましたね。為替1ドル151円30銭台での現在推移となっています。日本は水曜日に祝日だったんですけれども、日米の金融政策決定会合を通過して、 アメリカ日本ともに株高でということなんですが、まず坂本さん、今週1週間どういうふうに見てますか。で
もこれ誰がこの展開を先週末に予想したのかなっていうと意外ですよね、これはね。いやでもね、まあ、日銀の政策決定会合も、まあ、FOMC も通過してっていう形だったんですけど、やっぱ高すぎるだろうと思った人がいるのかなと思ってね、まあよくも僕も番組でお話しするし、皆さんの、まあ解説を聞いても PR がもう日本の株で 17.5 倍だよと、いうとこまで来てしまって、これ何年のその増益を織り込んでるんですかとか、いう話をして、まあ僕もまさしくそう思うんですけど、今までね、その日本の先々の業績を信用されたことって意外となかった。だよねって、もう本当になくて、もうどうせ来期ダメでしょうみたいな形だったんですけど、いや本当にこれ信用していいのって僕は思ってるんですね。で思ってるんだけど、まあ一つ納得説得できるような材料としては、まあ、この、まあ、今期入れての過去3年間がですね、もうきっちり増益をしてきて、収益体質が良くなってきてるんですよね。まあ、そこを見て、まあ、日本の増益は信じられるから PR を切り上げてもいいでしょうっていう風になってるのかなと思っていて、まあ、この結果は5月半ばまでで揃う、まあ、日本の、まあ、来期のですね、業績予想になるのかなと思っているんですけど、まあ、それにしてもやっぱり行き過ぎだなと思うし、このままずっと5月の半ばまで上がり続けるんですかっていうのはそれもなと思いながらですね見ている中で、まあ為替もね円安に触れているのを綾野さんからもありましたけど、まあそれを見てると、これやっぱりショートしてた人が一旦そのショートカバーなのかなとも思ってたりもするんですよ。まあそれが一つと、あとでもセクターの方を見てみると意外としっかりしている、うん、まあ今まで上がってなかった銘柄が上がっているということはですよね、まあやはり、まあ非常に先高感が、ね、あるようなセクターになっているのかなというふうに思いますけどね。まあ小川さんのお話も伺いながらですね、うん、いきたいなと思うんですけど、まあこの今週の上げの背景というのを、はい、なんか補足なり、考えなりあったら教えていただけたらなと思うんですけど。
そうですね、まあ、おっしゃるように結構、まあ、やっぱり意外でしたよね。まあ、ちょっと言葉良くないかもしれないですけど、まあ、日銀の今回の決定会合も、まあ、うまくやったなっていうか、まあ、根回しうまくしたなみたいなところもあって、まあ、織り込みをうまくやりましたよね。これは今週っていうよりも先週からにかけて、まあ、為替の反応を見ても株の反応を見てもそうですけれども、まあ、こういった正常化にしたにもかかわらず、まあ、こういった形になってますし、まあ、ちょっとランキングこれ中入ってないんですけど、ちょっと今週の象徴的な動きって銀行だったかなと思っていて、まあ、よくマーケットの格言でこう噂で買って事実で売れみたいなね、格言がありますけど、そのセオリーにのっとって言うと、まあ、今週って本来銀行は、まあ、正常化期待でずっと買われてきたわけなので、まあ、本来売られる パターンだと思ってたんですよね。ただその銀行株が、まあ、今日もそうですし、まあ、昨日のところ、結構こう、まあ、売られる場面もあったんですけど、戻ってるところなんかを見ると、まあ、ちょっとその先をね、もうマーケット期待して、先々だかんということもありましたけど、まあ、それ結構強いかなっていうのが、ちょっと今週のメガバンクとか銀行の株なんか見るとちょっと感じましたけどもね。
一方で今週そのセクター別で見ると不動産も上昇していて、セクター別では2位に顔を出しているんですよね。週間で 9% を超える上昇となりました。個別でもですね、東証プライム市場騰落率ベスト30の10位に住友不動産、そして8801、18位には三井不動産も顔を出しています。また東京建物も8804ですね、こちらも高値つけてきたということなんですが、この不動産関係の動きっていうのは坂本さんどういうふうに見てますか。
まあ、ここはまあ利上げがまあ実際あるんですけど、まあ、このピッチですよね、まあ、これが意外とまあゆっくりというか、まあ、正常化してもゆっくりだと思うんですよ。であとは買い入れの額ですね、はまあほぼ据え置きという形になっているので、まあ金利足元上がるもののですね、まあ、ゆっくりな、まあ、利上げになると今後、予想しているのと、あとはもう10年債のまあ水準ですよね。これがまあ日本 0.74 とか、まあ、そのぐらいなので、ちょうどこの10年 の, その、まあ、上限の金利を撤廃するかしないかという時の方が、まあ、金利が高かったりして、まあ、意外と最速相場みたいなのあったんですけど、まあ、実際のところ撤廃してもこれが10年がですね、まあ、0.7 台真ん中ぐらいで りうろうろしているんであれば、まあ、不動産各社にとってはですね、非常にいい、環境というのはまだ続こうとこういうところなので、そこがまあ一つの影響だったんじゃないかなと、うん、まあ、この不動産株、まあ、一旦どうしようかなと思った人いたし、まあ、どうせ利上げだから買いにくいよなという人が、あ、ここなら買えるよねっていうふうになって、まあ、今後は、まあ、日銀の政策見ながらだと思うんですけど、まあ、ショートカバーがあったのかもしれないし、それに、まあ、ちゃんと買おうという人が多分出てきたんじゃないかなというふうに思ってます。だから大手からというような動きなのかなと思います。
小川さん、いかがですか？
そうですね、まあ、なんていうか、これもずっと言われている通り、まあ、ある意味デフレからインフレへの転換を一番象徴するようなところなんですかね。まあ、インフレに強いってなると、まあ、やっぱりこういった不動産とか、まあ、株とかっていうことに、まあ、なってくる中で、まあ、そういったところが、まあ、先行されてくるというところで、まあ、本来だったら金利上昇で不動産売られるよねっていうロジックではあるんですけど、まあ、今坂本さんから、ね、あったように、まあ、前向きなとこ捉え方っていうのが、まあ、結構強いのかなと思いますよね。まあ、国内はあまり関係ないですけど、一方で実は最近私の同僚が2月にアメリカに久しぶりに出張行ったんですけど、
はい、
結構現地ではアメリカの方は逆に商業用不動産の話題がかなり、ね、話題になってて、日本ってあんまりこの話って、ね、出てこないんですけど、うん、まあ、不動産株がというよりは、まあ、現地で言うと銀行株とかってことになると思うんですけど、うん、まあ、国内は、ね、不動産いいんですけど、結構海外の、ね、まあ、商業用の不動産って相当な、ね、値崩れもしてるし、こう海外ビジネスなんかっていうのは、ね、ちょっと注意も必要かなっていう感じはしながら、まあ、銀行株、不動産株の、ね、上昇は見てましたけどもね、はい、
セクター別で見ると不動産株、今週は上昇率2位に顔を出しています。週間で 9% を超える上昇、リートもかなり回復してきてるところですね。
そうですね、
はい、1800を超える、
まあ、日銀さかにそこを打ったかなと、まあ、まだちょっと分かんないですけどね。ただ、まあ、後輩とかもリートが並んでいる状況なので、やっぱそろそろ気づいた人が買ってるのかなっていう感じはしますね、うん、はい。
155東京、失礼しました、リート指数ですが 1817.17 で終えています。では個別でさらに詳しく見ていきたいんですが、上昇目立った銘柄3778桜インターネット、こちら週間で 16% 近い上昇となりました
ですね。まあ、ここは一旦、まあ、上がった後ですね、半値ぐらいまで調整して、そこから、まあ、リバウンドという動きが、まあ、今週見られたなというところで、まあ、同じような形だと、4344のソースネネクストなどもね、うん、そうなのかなというところで、まあ、一旦これは、まあ、上まで戻りきるということは、まあ、あまりないかなと思うんですけど、まあ、一回物色された株がですね、もう一回っていうのはよくあるパターンかなと思ってます。
3778桜インターネット7120円で今週終えています。今話にありました4344ソースネクスト、こちらは266円で今週末終えています。さあ、続きまして見ていきたいのが8613の丸三証券ですね。こちら週間で 15% を超える上昇となりました。
こちらは、まあ、中堅の証券会社なんですけど、やっぱりこの株高になるとですね、非常に、まあ、業績がいいというのは、まあ、基本的な、考えかなと思うんですけど、まあ、配当がですね、ここは特別配当として、まあ、普通今までであればドカッと出してたんですけど、まあ、3年にわたって、特別債を出していきますという話だったんですけど、まあ、通常の配当ですね、この辺も、まあ、固まってきまして、やっぱり、まあ、配当利回りからすると割安だというところの買いが入って、まあ、実際年間60円、の、ね、まあ、配当と、いうことで、去年より48円のですね、増配になっているということですね、はい。
8613丸三証券、高いところで今日1172円まで上昇し、昨年来高値更新しました。終値は1155円でした。お話の続きは延長配信で伺います。この後は小川義則さんにじっくりとお話伺っていきます。ここでお知らせです。
岡三オンライン、
岡三オンラインなら口座開設から最大3ヶ月間、現物信用取引手数料を全額キャッシュバックいたします。キャッシュバック金額に上限はありません。さらに、キャッシュバック期間終了後も定額プランなら、売買代金100万円まで取引手数料が毎日無料。株主優待銘柄も取引手数料が無料です。現物、信用合わせて最大200万円まで毎日無料。手数料に自信あり。株式取引なら岡三オンライン。岡三オンラインは岡三証券株式会社の事業部門の一つです。当社が取り扱う商品等には価格変動等により元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。 投資にあたっては契約締結前交付書面等を必ずお読みください。金融商品取引業者関東財務局長金商第53号岡三証券株式会社。
ではここからは岡三証券投資情報部長の小川義則さんにお話を伺っていきます。小川さんの資料番組ウェブサイトにアップしてありますのでぜひダウンロードして参考になさってください。さてコメントでも小川さんにこう、まあ、グロースだったりトピックスのお話してほしいというふうな、はい、コメントも来てるんですが、まず全体ですよね。日経平均やはり足元半導体の牽引もありまして、うん、ぐんぐん上昇してきたっていうところもありましたけれども、先ほど今週のセクター見てみると、まあ、全体的に上がってる、まあ、ここも、ね、最高値なんでね、確かにそうだろうっていうところではあると思うんですけど、物色動向に変化があったのかどうかということ、そのあたりからちょっと伺ってまいりましょうか。
そうですね、まあさっきちょうどねこの番組の打ち合わせの時にもね話が出ましたけど、今週に限って言うと今までとちょっと違うのは半導体一辺倒とか大型一辺倒ではなくて、ちょっとこう中小型にも広がってきてるなっていう印象がありますよね。さっき の上昇の上位なんかを見ても、まあ、比較的小型株がねやっぱりこう並んできていて、一時期のこうなんて言うんでしょう、日経平均だけがいわゆる先物主導で、こう押し上げられていくみたいな相場と、ちょっと今週は少し中身は違ったかなという感じはしていて、
大和さん小型とか中小型手掛けてらっしゃると思うんですが、うん、どうですか、
はい、いや本当に今週あれちょっと上がった、また上がったみたいな感じと、うんうん、届いてないとこもあるなっていう感じが
だからまだ全然物色の圏外なんだった、
う
ん、
そうですね、もしかしたらこのまま届かないのかなって疑ったりもしてるし、だからなんかちょうどいいとこをちゃんと選ばないとダメだなと、
ちょうどいいとこはやっぱ業績いいとこ、それとも人気メーカー
だから後輩とこが強い気がしますね。
やっぱそういうことだな、僕は。いややっぱもうイールドの叩き合いになってるからね、もうここはもう利回り高いのから買われてますから、
うん、まあ、確かに配当利回りはねまた来週もね配当取りってことになるんでしょうし、はい、最近まあうちの、ね、社内とかでも感じるんですけど、うん、昔僕なんかも、うん、リテールの営業やってたんですけど、はい、当時その頃ってやっぱり日本株ってやっぱ個別個別で皆さんね、うん、お好きな方がお客様にも多くて、うん、進めるんですけど、最近むしろやっぱ高配当株ファンドを買う人たちがすごく多くて、あー、ね、まあ、NISA っていうのもねあるんですけど、今年の配当取りは比較的こう投資信託を経由して、うん、配当株にこうまんべんなく資金が入ってくるみたいな、でそれって今の日本株のちょっと物色のさっきのところにつながるんですけど、結局高配当株ってバリューのセクターなんですよね。だから海外で比較的こう金利上昇グロース、うん、こう中古型みたいな比較的分かりやすいんですけど、日本ってちょっとそこが見えづらくて、意外にその配当株に資金が入っているのでバリューが買われているように見えちゃうみたいな、ちょっとそこの見た目のギャップみたいなのがねちょっと日本株ってあるかなと思いながら最近物色動向を見てますけどもね、はい、
実際にそのまあ中小型大型とこうパフォーマンス見てみると、はい、その差っていうのは出てきてるんでしょうか。
そうですね、今日まあ資料もご用意してるんですけども、まあ、年明けから見ると、まあ、当然、ね、主力の大型株優位ということですよね、うん、まあ、もうこれ見ていただいて一目瞭然で、まあ、トピックス100の、ね、主力のところが、まあ、もうかなりアウトパフォームしていると、まあ、青色の、まあ、ちょっと中型と言われるミッド400もしくはまあ黄色のスモールっていうところが、まあ、出遅れてますよねと、うん、でまあ、株価的にはこういった形で、まあ、大型優位っていうことではあって、まあ、大型株を外国人が買ってるんだよねみたいな解説が多いんですけど、まあ、でもとはいえ、じゃあさっきちょっと坂本さんからあったように、業績の観点から言うと中古型ってダメなのっていうとそうでもなくて、むしろ、まあ、ちょうど期がね、再来週ぐらいから変わりますけど、ちょっと来期に目を向けると結構小型中古型のところにも業績の面で目を向けても面白いかなというところですね。
これは、まあ、プライムですよね、
どちらかというと、はい、プライムの中の今こちらに、とこですね、まあ、トピックス100と、さっきの、まあ、ミッドの400とスモールで、今期の、まあ、増益率見ると、はい、まあ、やっぱりどっちかというと主力の大型の増益率が高いんですよね。で、まあ、ここ数年の傾向でいくと、うん、小型よりも大型の増益率が高い、はいはい、まあ、いろんな理由があると思うんですけど、はい、比較的こう大きい会社ってここ数年の間で、まあ、値上げを比較的、うん、まあ、先行して してやって、うんまあ、価格競争力が高いので、うんまあ、ある程度コスト上昇を値上げで転嫁できてたよねと、はい、ちょっとちっちゃい会社はなかなか値上げが追いつかなくて、うんまあ、少し利益率が下がったりとかしてたよねと、うん、だけどまあ最近結構ね小さい会社とかでもまあ積極的に値上げするような会社も増えてきていて、うん、でこれ見ていただくと、まあ、来期のところですね、うんの増益率を見るとトピックス100でまあ 6.6、うん、ミッドの400中型で 7.2、うん、でスモールだと 12.1 ということで、うんまあ、中型大小型の方が、まあ、大型よりもむしろ増益率は現状今高い予想になっていると、うん、ということは株価はまあ確かに大型なんですけどやっぱりこう中型小型のところって業績の観点からすると伸びしろはまだまだ全然あるよねということかなというところですよね、う
ん、じゃちょっと具体的な銘柄も見ていきたいと思うんですが、はい、次に挙げていただきました、
そうですね2パターンというかトピックスの、まあ、先ほどあったミッドの400、まあ、いわゆる中型株と言われるところですかね、はいまあ、結構この辺りはまあ皆さんよく知っているような、ね、銘柄も多いのかなというふうに思いますけれども、まあ、こちら真ん中が株価年初来の上昇率ですね。で一方で、市場の予想の来期の予想の増益率をこれ右側に載せてるんですけれども、うんまあ、決算期少し3月決算じゃないものも含まれてたりはしますが、それでも、まあ、来期に向けて、業績がこう伸びていく会社っていうのが、まあ、非常に増えていくということですよね、
は
い、
7732トプコン、そして4208 UBE、 6383大福、7936アシックス、6361のアシハラですかね、
エバラ、
失礼しました、エバラ、ごめんなさい、6361のエバラですね、はい、こちらが今挙げていただきました。
そうですね、まあ、エバラあたりはご覧のように、まあ、年初来の上昇率もかなり高くて、まあ、いわゆる半導体関連という形ですかね、まあ、特に、まあ、超純水とか、まあ、半導体としては水が必要になるので、はいまあ、その半導体の、まあ、水絡み、もっと小型の銘柄だと野村マイクロっていう会社がありますけども、比較的こういうところなんかっていうのも、まあ、半導体のところエレクトロンアドバンテストだけではなくて、うん、そこに関わる素材の分野ですよね、うん、やっぱり日本の会社って、まあ、どうしても装置の会社が注目されるんですけど、まあ、こう4000番台であったりとか、まあ、6000番台であったりとか、その裏方のこう素材の会社って結構面白いかなというふうに思っていて、まあ、長い目で見てもこれから先やっぱり今熊本がねそういうことになって、まあ、バブリーになってますけどね、はいまあ、その後の北海道の、まあ、ラピダスとか、はいまあ、やっぱりこう国内の大型投資っていうのがこれからまあバンバン伸びていくという環境の中では、うんまあ、こういった素材の会社もしくは機械の会社、うん、ちょっとこう裏方半導体自体作るのは海外の会社なんだけども TSMC とかなんだけれども、うん、一方で、こういった裏方で活躍している会社っていうのは結構伸びしろも大きいでしょうし、うんまあ、来期にかけてもね、半導体のところ、まあ業績の回復が見込まれる、まあ会社かなと思いますよね。
アシックスも上昇が止まらないですね。ねそうですね。番組よく、ね、取り上げてますけど、
アシックス今週末6983円で終えてて、うん、今日高いところで7000円台乗せる場面もあったというところですよね。うん、年初来の上昇率でいうとかなりもうでもそのエバラもそうですけれども、50% 超えてきてる部分があるんですね。
う
ん、
そうですね。まあ、半導体のところはね、どうしても、まあ、大型だけでなくて、中古型にも物色が広がってきてるかなというところですね。まあ、一方で、この中だと、例えば、6383の大福ですよね。はい、まあ、結構、ここ数年株を見てらっしゃる方、大福をなんか、まあ、この1年あまりパッとしなかったよねっていうイメージがあって、まあ、確かに、ここ最近、まあ、中国絡みであったりとか、ちょっとこう、設備投資のところで少し、低迷してた部分、もあるんですけど、まあ、ある種久しぶりにというか、まあ、本当数年前まではそれこそ、まあ、M3 と大福と物太郎みたいな、ね、感じの時代もありましたけども、ちょっと実は復活してきていて、まあ、ある意味逆に言うとこの1年少し休んでた銘柄かなと思いますし、そういった意味ではこうまた久しぶりに、まあ、この会社も物流の分野とか、まあ、半導体も一部関わってますけれども、はい、やっぱり物流の分野とかで強い会社ですから、まあ、この辺りの復活みたいなところも、うん、注目したいかなと思いますよね。
大福6383大福ですが今週末3644円で終えています。では続いて来期に向けて一段の業績拡大が見込まれる中小型株トピックススモール採用の主な好業績企業というのも挙げていただきました。3498霞ヶ関キャピタル、4046大阪ソーダ、2146UT グループ、 そして6258平田機構、5310東洋炭素ということですね。
そうですね、まあ、この中も比較的こう半導体関連の、まあ、会社が確かに多かったりとか、一番上の霞ヶ関キャピタルあたりは今週の先ほどの値上がりの上昇のところにも入ってましたけれどもね、はい、まあ、業績等を伴って、まあ、株価が大きく上がっているということですね。半導体の絡みでいうと6258の平田機構ですかね、この会社熊本が実は地盤の会社 で、 あ、そうなんですね、私も結構熊本を視察見に行ったりとかすると、結構地元の人皆さんこの平田機構って会社よく知ってるし、まあ、結構こう皆さんの中では知名度が高い会社ですよね。まあ、これから TSMC っていうね、ところもありますし、平田機構の場合は半導体と、まあ、あとこう、まあ、EV 電気自動車のね、分野あたりにも強みを持っている会社ということで、まあ、機械の会社になりますけれどもね、はい、このあたりは、まあ、ちょっと面白い銘柄かなというところですかね。
製造ラインをね、作るんですよね。
そうですね。
自動車も多分ここからは面白いかなと、今後得意なんで、EV に投資するか、その、どっちにするんだみたいな、EV エンジンとガソリンとどっちにするんだみたいなのが多分あるので、そちらで決まれば多分出てくるかなと思うんですよね、ゼビトでしょ。
そうですね。あと、まあ今ねコメントも言っていただいてますけど、 UT グループ2146ですかね、まあ、人材の会社ですけどもね、まあ、製造業派遣の会社で、まあ、どちらかというと半導体だけじゃなくて、まあ、今お話になった自動車とかの分野ですかね、で今年に入ってから、まあ、株主還元ですね、厚くするっていうことで、まあ、株価が大きく上がって、で、まあ、今後もやっぱりこう半導体分野ってすごく、まあ、人が足りないんですよね。まあ、自動車はちょっと、まあ、電気自動車含めて、まあ、少し地域と比べるとっていう見方はあるのかもしれないですけども、やっぱりこの分野の人手不足っていうのはやっぱりこれからも国内続いていく可能性高いんじゃないかなと思っていて、まあ、人材の中でも特にこう製造業分野ですよねに強いっていうところは、まあ、UT グループの強みでもあるし、今後注目できるポイントなのかなというふうにも思いますよね。
2146UT グループですが、今週末3595円で終えています。小川さんにはこの後の延長配信でもお話伺ってまいります。この先の日経平均株価、まあ、日本株の見通しも含めてですね、この後延長配信でもじっくりお話伺ってまいります。さて大和さん、何か気になるコメントありましたか？
コメントは大福、最近注目してなかったけど注目します。
お休みしてた銘柄っていう話が、ね、まあ、うね、ありましたからね。
この 1,2 年はね、まあ、業績が一時期から若干、まあ、鈍化して、別に悪いわけじゃないんですけどね、でまた改めて復活してきたっていう、ちょっとこう復活組としても面白いかなと思いますしね。
注目度が高かったのかなっていうか、次何買おうかなっていう時の、これ今から来期予想もでかくて、あんまり上がってないやつを選ぶのか、もう上がってる上で勢いあるのか、どっちを選ぶのかがすごい難しいなっていう。
僕は平田
紀子だと思います。
ちょっとまたね、後ほど延長配信でじっくりとそのあたりお話伺ってまいります。さて、あっという間にエンディングが近づいてまいりました。かぶりつきマーケット情報局、この番組は岡三証券の提供でお送りしました。実際に投資をされる際の判断はご自身でなさっていただきますようお願いいたします。でもやっぱり皆さん、平田機構とか半導体関連注目されてるから、すぐ皆、すぐ反応があるんですね。コメントでもね、たくさんいただいていますけれども、
ちょっとね、主力のところがさすがにね、エレクトロもアドバンテストもかなりね、株価が上がったんで、ちょっと小型に広げてみようかなっていう方多いんじゃないですかね。
そうですね。
小川ちゃん、ありがとうございます。
シャンズケ、
シャンズケ、何を持ってちゃ
いい感じ。
引き続きね、お話伺っていきますんで、はい、まだ小川さんに聞きたいことあれば、ぜひコメントでお寄せください。さて、来週ですが、大和銘柄のコーナーをお送りする予定です。どうぞお楽しみに。ここまでのお相手、坂本慎太郎さん、大和勝孝さん、そして小川芳典さんでした。ありがとうございました。進行役は八木ひとみでお届けしました。かぶりつきマーケット情報局、ラジオを聴きの方とはここでお別れです。